はい、皆さんこんにちは。先ほど高野さんからもお話がありました通り、本当に、先週の木曜日ですか、非常に暖かい日がありました。でも昨日なんかは、朝方ですかね、雪が舞ったりなどとして、またここ数日寒い、肌寒い日が続いておりますけれども、皆様体調はいかがでしょうか。まあ、先ほどの本当に高野さんのお話と重なる部分が多いんですけれども、まあ全国各地桜の便りが届いておりますけれども、春の陽気に誘われて、まあお花見も兼ねて、こう散歩をしたりウォーキングを勤しまれる方などもおられるかと思います。まあ、健康維持や生活習慣病の予防のためには、まあ、1日8000歩以上歩くことが、推奨されておりますけれども、まあ、私自身、自宅で仕事をしていることもあって1日数百歩程度しか歩くことができないのが現状です。まあ、この、まあ、暖かい陽気に本当に誘われてちょっと考えなきゃいかんなと、思っております。まあ、最近では、スマートフォンのアプリなどに、歩数計、って言って、が入っていて気軽に、計測することができるかと思います。この歩数を計測する機器を万歩計と呼んでいる方が多くいらっしゃるのではありませんか、ないでしょうか。実はこの万歩計という名称は東京にある山里計計器株式会社によって商標登録されております。まあ、他社がこの、名称で、同じような商品を売り出した場合には商標権侵害罪に問われることになります。ですから、山里計器計器以外の会社のものには日本工業規格に定められている歩数計と呼称を使用することになります。聖書の神様は、私の他に神はいない、正しい神、救い主、私を置いて他にはいない、あなた方は偶像の神々に心を移してはならない、自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない、私はあなた方の神、主であると語られるお方です。この世界に存在するすべてをお作りになった方、私たち人をお作りになられた方、創造主であられる方、唯一の神であられる、このお方が神と呼ばれるお方です。今日また、この福音集会を通じて、その神様の言葉を聖書から、聞きたいと思います。あさってですかね、4月1日になりますけれども、新年度が始まります。まあ、世の中的には、様々なことが変わります。まあ、耳に痛い話でしょうが、また、あらゆる商品が値上げということも、ちらほらと聞くことに、聞かれています。明日から、NHK の朝のドラマは、アンパンマンでおなじみの柳瀬隆さんと奥さんのその小松信さんをモデルにしたドラマが始まります。アンパンマンは世代を超えたヒーローかと思います。知らない方はほとんどおられないかと思います。柳瀬さんが発表した当時はまるっきり今の姿と違っていたようですけれども、今の形でアンパンマンがこの世に登場したのが1973年だそうです。今から52年前、くしくも私が生まれた年に、登場したことになります。柳瀬さんが描きたかった正義の味方アンパンマン、その思いをちょっとご紹介したいと思います。柳瀬さんご自身、スーパーマンや、仮面もの、まあ仮面ライダーとかって言われるものが好きだったと言います。しかしいつも不思議に思っていたことがあったそうです。 それは大格闘しても着るものが破れないし汚れない、誰のために戦っているのかわからないというものでした。ご自身の思い描く正義とは決してかっこいいものではなく、そのために自分も深く傷つくもの、そういう捨て身の献身の心をなくしては正義は行えないものだというふうに感じていらっしゃったそうです。柳瀬さんは戦争で兵隊を経験されました。あらゆる物事の中で何が一番耐えられなかったというと、食べることがないことということだったそうです。で、現在も、世界にはたくさん飢えている子どもが います。だからまずは飢えた子どもを助けることが大事だと思ったと、自身の著書の中で語っています。またこの戦争で感じたことのもう一つが、正義というものはあやふやなもので、ある日逆転するもので、逆転しない正義は献身と愛だと語っています。アンパンマンの主題歌アンパンマーチ、歌いませんけれども、一部、ご紹介したいと思います。そうだ嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だ、今を生きることで熱い心燃える、だから君は行くんだ微笑んで、そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、ああアンパンマン優しい君は行け、みんなの夢守るため。この歌詞自身は、柳瀬さんが作詞されたものです。まあいろんな意味が込められているなというふうに、感じます。この歌詞のまず一箇所目に、一箇所目というか、何のために生まれて何をして生きるのか、皆さんは、何のために生まれて何をして生きるのかということの、意味を、考えたことがあるでしょうか。私自身この、生まれてからこの方、なかなかそういうことをその意味を感じて、歩んできたとは決して思えません。ただただ日々が過ぎるのをなんとなく過ごしてやり過ごしていたような気がします。聖書の中で、聖書を一箇所開きたいと思います。ルカの福音書の10章の27節になります。まあちょっとその何のために何をして生きるのかという部分とちょっとニュアンスが違うのかもしれないですけれども、この、まあ、すると彼は答えたのあたりの部分でしょうか、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。まあ、このことが、聖書の語る、何のために何にして生きるのかということに帰結するのかなというふうに、思います。私たちは、愛という言葉を知っていながら、なかなかその愛を、表すことというのが、非常に下手くそというか、 本当にそれが愛なんだろうかということを考えさせることがあることが多いことだと思います。結局のところ、私たちは、聖書の言うところの、神から離れたもの、神の愛を知らないものとして歩んでおります。でまた、その愛というのは自分自身に向かっている愛が多いのではないかというふうに思います。しかし聖書が語る愛というのはそれを外向きに、表すものであるということがここから分かるのではないかなというふうに思います。神様の愛というのは、相手のためにご自身を無償で与えていく愛ということになります。私たちが上から目線で愛するというのではなくて、しもべとして神様は私たちを愛してくださっています。私たちに愛がわからないのは神様の愛がわからないからだとも聖書は語っています。アンパンマンの愛というのは隣人というかを愛する愛、困っている人を助ける愛なんですけれども、聖書はそこから一歩踏み込んで神様の愛が必要だと語っています。愛するだけではなくて愛し仕えることが必要だと語っています。この神様の愛というのは表されているのがヨハネの手紙第1の4章の10節になります。新約聖書の483ページになります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し私たちの罪のために七度目の捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。柳瀬さんが先ほど、正義を行うときには自分が傷つくことこそが傷、このアンパンマンに込めた正義が決してかっこいいものではなく、そのために自分も深く傷つくもの、そういう捨て身の献身なくしては、の心なくしては正義は行えないものだと、先ほどご紹介しました。その中にもまた、正義を行うときには自分が傷つかずにはできないという考えが僕の中にはあるからですと語っています。自分は全く傷つかないままで正義を行うことは非常に難しいということなんです。子供が川で溺れているのを助けようと川に飛び込んで死んでしまった先生もいました。人助けは死んでしまうこともあるんです。しかし正義のためにそれをせずにはいられなかったと。なのでアンパンマンは人を助けるためにその自分を犠牲にしてその顔の部分であるアンパンを与えることによって人を助けるという方法をとっています。イエス様は私たちを救うためにご自身の命を与えるためにあの十字架にかかってくださいました。アンパンマンの中で描かれている敵としてバイキンマンがいますけれども、アンパンマンは決してバイキンマンを殺したりはしません。アンパンマンにとってバイキンマンも実は愛すべきキャラクターなんだと思います。 神様も私たち人間が神様に背を向けて歩いているにもかかわらず、神様は私たちを決して滅ぼすというようなことをせずに、イエス様を与えてくださって私たちを救うために愛する御子をお捨てになった。イエス様ご自身も喜んで十字架に疲れ、ご自身を永遠の命として与えてくださいました。私たちに何の報酬も支払いも求めませんでした。むしろ十字架において神様に対して、父よ彼らをお許しくださいと祈られ、私たちを本当に取りなしてくださったお方であります。このイエス様の愛、イエス様がイエス様によってなされた神様の正義、献身と愛は誰一人、こぼれることなく与えられています。このイエス様の正義を知って、愛を知って、イエス様を心の主として迎え入れ、イエス様、神様と共に歩む人生を歩まれますように心から、お勧めして、メッセージを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。